ドイラジ号外映画ジョーカーネタバレ感想大会てで
パフパフ
デイデイ
わ
ーということで
わ
さあドイラジ号外がやってまいりましたちょっとね号外にしてはね配信遅いんじゃないかなっていうタイミングになってしまいましたが今回映画ジョーカーやっていこうと思います。さあ今喋っている人間はこたつでございます。そしてお
まけです。
そして
ハトです。
チャムレイです。
そして
ガワラです。
はい今回ガワラさんもジョーカーチェックしてるということでね、
まあ、大体号外はねガワラくんがいるという
感じ、うんうん、号外そうです毎回いるんですよガワラさん、
うん、
ということでガワラファンはね号外を毎回チェックしているということなんですけれどもあらすみお願いします。
はい2019年アメリカ映画どんな時でも笑顔で人々を楽しませなさいという母の言葉を胸に大都会で大道芸人として生きるアーサー。しかしコメディアンとして世界に笑顔を届けようとしていたはずの彼はやがて狂気あふれる悪へと変貌していくというお話らしいです。
そんな話だったんですね。さあということで皆さんのテンションをまずね聞いていこうかなと思います。じゃあこたつすいませんけども僕はヒースレジャーのジョーカーが好きです。はいおまけさん
なんか朝10時から見たんですけど、なんか午前10時の映画祭とかでかかってそうななんか名映画みたいななんかそんな感じでしたね。
へーなるほど。あたさん。
はい。あーやだやだ怖い映画だよって思いながら映画館を出ました。
はいチャムレ
好きか嫌いで言えば好きではないです。
好きか嫌いかっつってのにね
そう
嫌いとは
やんわりやんわり
ちょっと言いづらかったね、
はい、
僕は嫌いです
はい、はい、
ということでね、はい、ガラさん、
はい、まあいい悪いかちょっと置いといて、うん、退屈でしたね。
おお
今日俺意外です
、ね、すごい
みんなもっと絶賛、
ねうん、かと思いました。
もしかしたらガラさんと近いかもしれない退屈っていう感じ
でした、
うんうんうん、という感じです。さあ、監督はですねトッド・フィリップスですね。まあやっぱハングオーバーとっても有名です。
うん
あとは、
ま
あ、
デューデートっていう最高の映画がありますね。
あ、デューデートって最高なんだ、
うん、
ちょっとなんかふざけてそうだから見てなかったんですけど、
うん、
はい、まあ、ロバート・ダウニー・ジュニアとザック・ガリフィアナキスが出てる、はい、てかザック・ガリフィアナキスを発掘した人みたいな感じなのかなトッド・フィリップスってそうでもない、
まあ、そうだ
まあまあ大きく言えばそうやってね、まあ、前から言ったかもしれないけどね爆発的にこういう知らしめたかもしれない、ねう
んね、これで知った人は多い
アジア系の人なんだっけ
県庁もね
県庁も
ハングオーバーで
うん、そうだね、うん、はいということで、まあ、ハングオーバーシリーズ全部っていう感じで、あとまあちょっと似たようなね、あのテイストのコメディ映画に、まあ、パッと見見える感じのをやってた中で、急にって感じですかね、イメージとしてはね。ジョーカー来ましたっていうね。
うん、
で、主演はですね、まあ、これも、ホアキン・フェニックスっていうね、いろいろ、いろいろあった人っていう感じのイメージがあると思いますけど、まあ、あと、ザジービーツが出てきますね、ドミノとか。デッドプール2のドミノの役とか、うん、山岡さんからね、うん、フライ映画でいただいてキングオブコメディ、
うん、
こちらも出ていたロバート・デニーロ、
うん、
という中でネタバレ感想をですね大会していくわけですから
大会していくんですね
大会していくわけですから、皆さんからいただいたメールをもういきなり紹介させていただいて、もうザクザクとねネタバレの会話をしていこうというふうに思います。皆さんメールありがとうございます。
ありがとうございます。ラジオネームサハールさん、ゴッサム警察仕事できなさすぎだろうとか、序盤の段階で救いのなさが出てきて展開も読めちゃったなど不満点はありますが、アーサーに共感してしまう自分が確かにいました。正直なところ、デニーロ演じる司会者やトーマス・ウェインがあんなことになるシーンはよっしゃーと思ってしまい、多分あのボートの中にもし自分がいたらジョーカージョーカーとジョーカーコールをやっていたと思います。共感するのは危険と思いながらもついつい共感させられてしまう非常に意地悪な映画でした。
なるほど。
ラジオネームザックリスナイダーさん、ドイラジワ
ードイラジワ
ー、批判をある程度読んできてそれでもなお僕はこれが傑作だと思いました。
お、
要はスタンスは違いますがタランティーノのワンサポンアタイムインハリウッドと同じで、もしも今ホアキン・フェニックスがジョーカーをやったらくらいのことだと思うのです。そういった意味では紛れもなく最高の作品ですが、確かに最高峰の賞に輝き批評家たちに絶賛されている現状は確かにやりすぎ、いやなんでかなといった印象。なぜならこの手の映画でより巧みに作られた傑作があるから。アメコミ映画としてジョーカーを捉えるならば、僕としてはヒースレジャーのジョーカーが別格の存在で一番であることは揺るぎません。 だけどそれはアメコミのジョーカーだと捉えているだけであって、今作ではあくまでインスピレーション話の種でしかない、うん、じゃあジョーカーでやるなよはごもっとも。でもホアキンも監督のトッド・フィリップスも口を揃えて公言しているじゃないか。これは挑発的な映画だと。敬意を払っていないわけではないだろうが、これは二人なりの本気ジョークなのです。きっと二人が見つめている先は同じところだったんだなと映画を見て確信しました。僕にはこういうジョーカーがあってもいいなというふうにしか思いません。ラジオネーム長さん、
はい、
ドイラジワ
ー、ドイラジワ
ー。あのジョーカーが誕生するまでのお話であり、公開前から何かと好評だと話題だったので期待値上げて鑑賞しました。見ていて辛い気持ちになりました。そういった作品は大体ワーストに入るのですが今作に関しては絶賛であります。今作は社会派映画ではないかと思います。世間はひどすぎる。アーサーがジョーカーになるまでにいろいろな事情があって大変だったんだなと改めて感じ、思わず感情移入してしまいました。さすがに悪に染まるという部分は別ですが、今後ダークナイトを見るときに見方が変わってきます。あとは R15 指定にした意味もわかります。子供には絶対に見せてはいけない作品であると思います。東方シネマズで行われているママズクラブシネマやユナイテッドシネマで行われているダッコデシネマなどで今作がやるとなったら苦情を出したいレベルです。
やらないのでは。
勝手な推測で勝手に抗議してる。
はい、ラジオネーム頭脳少年さん。ジョーカーがヒーローのように見えてしまうのがこの作品のすごいところであり怖いところですね。あとこの作品は現代的ですごく社会派の映画だと感じました、うん、この作品からは京アニの放火事件を連想させます。あの事件の容疑者もアーサーと同じく孤独で貧困で障害がありました。家族を中心にした共同体が弱体化する現代において、個人を支える社会的な仕組みが犯罪抑止においてどれだけ重要か、この作品を見て改めて感じました。現実社会にジョーカーを生まないためにも、自己責任論者、小さな政府支持者、格差社会容認派の人にぜひ見てほしいです。お、ラジオネームマミヤさん。私の DC 偏差値はスーサイドスクワット、レゴバットマン、ワンダーウーマン、ジャスティスリーグ、アクアマン程度なので、よく考えたらこれまでジョーカーはスーサイドスクワットとレゴバットマンでしか見てないですね。
珍しいですね。
さておき、過去作のジョーカーに特に詳しいわけでも思い入れがあるわけでもない状態で IMAX で鑑賞してきました。結果は面白いとは思うんですが、気圧のせいでちょっと前半うとうとしていたのはさておいて、予告から想像した以上のことはなかったなというのが正直な感想でした。とはいえ、ホアキン・フェニックスの仕草やダンス、映像に漂う何とも言えない優雅さなど引き込まれる部分はたくさんありました。どうして素直に面白かったと言えなかったのかなと考えたところ、やっぱりヴィランは理解できない悪であってほしい。過去や誕生他を描くにあたって理解できる理由を掲示しないでほしい。悪は悪であって同調も同情もできない存在であってほしいという私の好みの問題かなと。誰しもがなる可能性があるテーマにあるとしたら、ターゲット層から外れているのは私の方なので、これはもう仕方ないな。以上です。あと、もうちょっと必要グロ
を。ということで、ちょっといろんな方の意見がございましたけど、まあ基本的には絶賛
かな
が多いですね。まあ、あと、まあ、マミヤさんはね、ちょっとうーんっていう部分はあるんですけど、まあダメとかそういうことではないですもんね。
うん、なんかやっぱ絶賛ってわけじゃない人もいるけど、まあだからでもみんないいねっていう感じはある。そうですね、
いい方向に多分ダメージを食らってるんでしょうなという感じはすごく伝わってきますし、それはとても理解できる。個人的にはまあ本当にザックリ・スナイダーさんがおっしゃってることそのものって感じで、うんうん、これジョーカーでやる必要別にないっていうか、うん、ジョーカーであることってノイズしかないんだけどなっていう。
逆にね、
はい、僕はこれがジョーカーって言われても全然何のジョーカー感も感じなかったし、
うんうんうん、元々のジョーカーというキャラクターに
見てみると ね、 ああそうですね、僕はまあ多分ヒース・レジャーのジョーカーをジョーカーだと思っているっていう、うん、てかそれ以外はあんまりジョーカーだと思ってないっていうのがまああるんで、うん、これジョーカーって言われるとジョーカー全然好きじゃないなっていうか、ジョーカーの話にしようとするから変なことになってないみたいな感じはいろいろ言われてることではありますよね。まあ本当見た時からちょっとそうだね、おかしいじゃんそれっていう。
なんだっけ、うん、まあ公開する前とかから、はい、まあいろんな人が言われてたし、まあまあ個人的にもそういうところも思ったりしたけど、うん、そのジョーカーというキャラクターのジョーカー性とか得意性っていうか、
はい、
が意味のない悪 じゃないけど、うん、その完全悪的な悪は悪であるから、はい、的なところが強いと、うん、そういう中で、なんだろう一般的な価値観とかを、うん、揺るがしていくみたいな。だから別にあの強いとかただそういうなんか道徳的なところを本当にお前らそう本当に それで合ってると思ってんのかっていうところをつついてくるような、うん、そういうなんかところ部分でのストーリーとか意味とかないところでの悪としての強さが あるわけだけど、うん、今回もうジョーカーのなんかこうね誕生タッとして描くと言われた時にかわいそうな主人公がその行く先になるっていう物語だっていうのはもう最初からね、はい、公開する前から言われてて、うん、もうその時点でそれはジョーカーなのかみたいなところが ね
それは確かに、
まあ、確かにあるっていうのはありましたよね、
まあ、あとそれを引いてもね、うん、そうじゃないとしてもやっぱり、うん、タイミングもあんまり良くなかったのかなっていう気がしますけど、まあ、山岡さんからね、うん、暗い描いていただいたキングオブコメディというね、まあ、作品があるわけですね、うん、ロバート・デ・ニーロが、まあ、主演でっていう、うん、本当にすごく似たようなキャラクターでしたけど、うん、俺あっちの方が進んでねえかなっていう気がちょっとしちゃって、うん、なんか基本的にもう見たなっていうものしか出てこなくて、ね、うん、でそれを超えてる部分ってより被害者になってる部分と、うんうん、加害のレベルが上がってるっていうところだけで、それは別に描かなくてもそれ級のものはもう感じ取れてたよと僕はねもう思ってたので、打足ぐらいに感じて、なんか退屈でしたねずっと。本当にな
んですかね、ジョーカーですっていうことによってもうまあゴールは分かっているわけじゃないですか、
まあまあ悪になると、
まあ、そういう話じゃないって言われればその通りかもしれないんですけど、うん、揺れないんですよね、
うんうん、だから
なるならないが
なんかわからないけ ど例えばこれはやばい映画だと鑑賞後の感覚的な、はい、これやばい映画見ちゃったなという意味でいくと、うん、なんとなくだけど、うん、ファイトクラブ的なものを求めてたのかなみたいなのがあって、
俺もそうかもしんない、
うんうんうんうん、だから本当にこれ見ちゃったことでなんか俺揺らされちゃったかもみたいな、うん、悪いことに対してちょっとね揺らされちゃったかもみたいな、そういうところに行くかなと思ったんだけど、なんかそういうところには行かなかったかなっていう感じはありましたね、うん、個人的にも。
本当にあの皆さんが共感できるって言ってることそのものだと思うんですけど、
そうそうね、
そういう映画なんですよ、共感できる映画なんですよ。
そうなんだよね、
だから地に足のついた、
そうそうなんですよ、
普通の映画なんですよね。
そうだから名画なんですよ、なんだか、うん、だから ルック的にもなんか見て、
なんかみんなが珍しいの見たみたいな雰囲気ではなく、いやこういうのっていっぱいあったと思うけどみたいな感じが強いのかな。
で揺れないって言ったのは俺が揺れなかったってことなんだけど、はいはい、そのアーサーが揺れないじゃないですか、はい、基本的に。 ね、そこが一番ちょっとそのジョーカーっていう結末が決まってる物語にしては、その
まっすぐ行ってるだけだみたいな、そ
う
そ
う
そ
う、要は葛藤がないっていうことですよね、うんう
ん、だからストーリー的な葛藤がないみたいなことかな。
そうだね、うん、それは確かに退屈には直結しちゃう話ではあるかな、う
ん
う
ん、だからこれがジョーカーじゃなかったらそこはもうちょっと受け取り方違ったかもしれないんだけど、
もうちょっと普通、もうちょっと違う社会派的なところで何かを生み出してしまう可能性があるよみたいなのはね、
うん、いや逆に言うとダークナイトってその売り方だったんですよ、うんうん、要はバットマンっていう名前伏せて、
あ、はいはいはいはい、
ダークナイトっていうタイトルで売り出したら、うんうんうん、こうバットマンの話じゃんっていう、でジョーカー出てくるじゃんって、うん、俺それの感じだったらなんかまだちょっとついてけるかなって気がしたんだけど、うんうん、もうジョーカーって言われちゃうとジョーカーではなくないって、
まあなんかジョーカーに引っ張られたら見ちゃうから、うんうん、ジョーカーではないなってなっちゃう。
僕の好きなジョーカーは、まあ、大体行動心理としては2つあって、まあ、1つは真実を言わないっていう、うんうん、だから言ってても何が真実か分かんない、うんうん、まあ、これもそもそもバックボーンを見せることによって語れなくなっちゃう不可逆性がちょっとあって、うん、ちょっと辛い部分もあるんだけど、あともう一個は欺瞞を許さないっていう、うんうん、これ欺瞞を許さないっていうキャラクターがもうジョーカーの僕結構根本だなと思ってるので、うんうん、例えば最後にねマイノリティの代表みたいな感じでうわーってねこう担がれて、うん、みんながうわーってこう迎合してるみたいないう中のやつを俺は許さないと思うんですよ、ジョーカーっていうのは、うんうん、お前ただ乗ってるだけでしょ、うんうん、それって何、お前の本心なのっていうか、うん、要は別にジョーカーってマイノリティの代表とかではないわけです。そのダークナイトでも凶悪犯罪者たちを別の船に乗せて、うん、別の船では、まあ、善良な人たちを乗せてね、うん、どっちにも爆破スイッチを押させて、
善良
善良かも分かんないけどね、まあ、そうではない人、うんうん、たちにこうねその爆破スイッチを押したらもう一方の方が爆発してあなたたちは助かります、うん、さあどうします、うんうん、 っていうのを仕掛けてくるんですよ、
まさにジョーカー的な、
ジョーカー的、そうそう、だから別に関係ないんですよね、うん、その凶悪犯罪者の人たちがジョーカー的な人たちであったとしても関係ないんですよね、うんうん、別に誰からも好かれるとか孤立してるからどうとかではもうないし、ただ単純に人間のその欺瞞性みたいなのを揺さぶってくるっていうキャラクターにこれではならないし、うんうん、これやっぱ年齢変じゃないですか、もうブルース・ウェインが子供で出てきちゃってるから、うんうんうん、このままだったらバットマンが出てきて、おじい60過ぎのおじいちゃんと、うん、バットマン戦うって話なのみたいな違和感あるし、うん、じゃなくてあの瞬間に影響された人間がジョーカーになるのだという、うん、話だとしたら、あのジョーカー担がれてジョーカー見てってなって、それもじゃあジョーカーじゃねえなっていう気になる、うんうん、し、なんかだから何にも俺にはジョーカー感がね、うん、感じ取れないんですよね、うんうんうん、これ誕生誕にしないでみたいな、うん、
まあまあダークナイトのジョーカーに直接つながる話ではない、
まあもちろんないですし、まあ、もちろんだってね、うんうん、それレゴバットマンとかも全く違うあれだし、うんうん、みんながそれぞれね、ジョーカーってどういうイメージですかっていうのはもうそれぞれ全然違うでしょうしね、そもそもアメコミがやっぱ作者毎回違うのに、いろんな題ね、一、うん、つの題材でいろんなので作っていいっていう文化ですから、うん、それはもう全然それでいいんでしょうけどね、うん、僕のがただ偏りがある好きだったなっていう感じですかね。
その私見るのがちょっと世間が盛り上がったちょっと後ぐらいに見てて、うん、なのですごいすごいぞすごいぞっていうのを少なからずちょっと聞いてはいたんですよ、うん、で見てて、で冒頭にもお伝えしたんですけど好きではないなと思ったのが、
うん、どの辺だろう、
まあ、いろんなずっと見てる最中もずっとだったんですけど、なんかこう悲しさがずっとついて回っていて、うんうん、どうしようもない虚無みたいな、なんかそう、やっぱそれって全部マイナスな気持ちだし、まあ、それが売りなのかなとも思うんですけど、そこでなんか光も何もこう見つけられない、うんうんう
ん、あどん底みたいな、
そうそうそう、うん、っていうので、アパートの女の人
ザジービ
ーズ、ね、
あそう、うん、がちょっとこう支えになるかなっていうところも、あれも全部空想だったかな、うんうんうん、そうだったから、うん、っていうのでこうどんどん突き詰めて闇に行く、だそういう結末っていうのは分かってたけど、なんかやっぱりなんか自分は好きじゃない作品ジャンルなのかなって思いながら、うん、劇場出ました。だからさっき畑さんが言ってたなんか嫌なもん見たなみたいな、なんかそういう感情になるのも分かる。だから世間がそう評価がすごい高いのはあんまりちょっと 理解ができない気がします。
畑さんのはでもあれよね、はい、いやもう見たなあのさイコール最高ってことではなく、
最高かどうかちょっとよくわからないまま、三ツ橋と遠雷見た後ジョーカー見たんですよ、そのまま
あれ俺もそうだったかな、
直、うん、直で見て
同じ、
そうそう見て、でジョーカー見た後に、うん、あそうかって思いながら出た瞬間に頭の中でクラシック流れてたんで、明らかに三ツ橋と遠雷が勝ってて、でその後ジョーカーについてはいろいろ考えたんですけど、
なるほど、
うん、あでも私が怖いなって言ったのは、ジョーカーってもともとヴィランとしてかっこいいって思える条件が犯罪者のキングみたいな立場の人で、犯罪者たちを率いて犯罪計画を作ってやれって、自分は力がないので、でもすごい頭がいいのでやれってやる人たちで、それをヴィランとして普通に見てたんですけど、今回のジョーカーは低所得者たちのキングになってて、だからそのさっき言ってた犯罪者の船と、まあ、善人の船、善人の船というか一般人で、まず警察に捕まるような犯罪を基本的には犯したことがない人たち、人を殺したこともない人たちっていう人たちに人殺しをさせるかどうかの話だったじゃないですか。だから今回も暴動の中には多分今まで人を殴ったことなんか一回もない人もいたはずなんですよ。でもあの暴動の中でカッとなってああいうことをやってしまうっていうののキングになるというか、そこに立つっていうのの先導者になるっていうのの終わり方が、ああそっち、これをアメリカで流したら暴動が起きるっていう感じの雰囲気があって、そのみんなが不満を溜めてはいるけど、どう爆発させるかってなった時に先導されたら行っちゃうじゃないですか、行っちゃうパターンがあるっていう、その可能性が誰しもあるっていうか、一般人の誰の中にもそういう可能性があるって気づく瞬間がすごい怖いなとよく思うんですけど、だからヒトラーとかを見てても
そうね、
あの、
う
ん、ヒトラーをヴィランとして楽しむ気になれないのは、うん、誰でもヒトラーになれるって思ってるからなんですよ、私個人的には。
なるほど、
うん、誰でもああなる可能性を誰しもが秘めてるから、うん、あれをヴィランとしては楽しめないっていつも思うんですけど、うん、ジョーカーはなんかもうちょっと突き抜けてるところにいるって思っていたので、うん、大丈夫だなと思ってたんですけど、ちょっと今回多分誰しもがそのジョーカーに先導される立場にもなるし、うん、誰しもがカッとなって鉄パイプが転がってたら窓ガラスを割っちゃうかもって思う感じがあったのがちょっと怖いなと思って、
だから逆説的にあなたもジョーカーになれるみたいなニュアンスにも受け取れちゃう危険性はありますよね、うんうん、そういう危険性なんだろうね、共感しちゃうのが怖い、
うん、だ共感で危ないっていうのは、うんうん、あのよく言われてるな、そういうことも含みではありますけどね、う
ん
う
ん
う
ん、まあ、だからこそジョーカーじゃないと思うんだけどね、その誰でもなれるオンですみたいな感覚を持った時点で、うん、
あ、そう、ジョーカーってキャラクター自体がね、
そうそう、うん、君はじゃあジョーカーじゃないねっていう、うん、でも確かにそう先導されちゃうっていう感覚はやっぱまずいなって気もしますね、それは本当にそのジョーカー的にも、うんう
ん、先導する前にもうなってんだけどね、あそこ
なんか、うん、なんかうわーってね、
あ、いやいや、じゃあ、あの世の中みんな被ってとかで、あ、世の中、はい、であれはもう現実起こってることの反映だから、ね、結構今回、ね、そ、意外とそういうところはこれからのことってよりはもう見た光景なので、あ、だからそういう意味で今を映す社会派映画として、あの、そのジョーカーっていうものがなくてやったらまた違う見え方がするんだけども、
うん、全然違うと思う、うん、ジョーカーって名前じゃなかったら全然だと思う、
うん、そうです、まあ、なんか作り手監督とかが一応言ってるのか的なことだと、多分なんか今こう結局大きいお金出るのが編み込み映画とかしか出してくれないから、うん、そうやったら編み込みの手でもうそれでやって、まあ、いわゆる70年代とかのそういうような、うん、まあ、よく引き離される金コメディーが80年代入ってるけど、タクシードライバーとか、うん、ああいうようなものをジョーカーってものを借りて作れるっていうことをしたんだっていうことも言ってるみたいな雰囲気あるらしいんだけどね、うん、まあ、だから映画を企画するっていう意味では勝ったのかという意味もあったりすると、それ で、
まあ、そうですね、
要はこれもうほぼ編み込み映画ではないですね、
ないですね、
うん、
ない、
まあ、だからそうやって映画祭とか出してこういう評価をもらったりとか、まあ、今度はアカデミー賞とかも絡むだろうっていうところにまで持っていけたっていう企画の勝ったっていうところはあるんだろうなっていうのはちょっと思ったりとか、
ハッピーマンとかそういうタイトルでよかったと思うんですよ、
僕は、うん、ハッピーマン
ハッピーとかね、うん、ファニーフェイスとかね、わかんないけど、
う
ん、
まあそれだったらなんか変わっ、
全然違うと思う、
全然違うかもしれない、うん、
タイトルは重要、
いや超重要、タイトルがというか、まあモチーフですから、もうそもそもがね、うんうん、それを借りてきて語る話じゃ絶対にないっていうか、うん、借りてきたことで邪魔になってる部分もすごい多いし、うん、ノイズにもなるし、なんか言い訳にもなるしっていう、うん、あんまりいいことじゃないと僕は思うっていうね、うん、あとどうですか、ね、主演の俳優とか、
主演あの人ハーの人ですよね、
うん、ハーです、そうです、
そう
です、
そう、ワーキンフェニックス、なんかすごいあれですよね、減量されたんですよね、二十、ね、何キロとかって言った
ら、うん、アプローチがバットマンと一緒っていう、ね、うん、くしくもっていうね、うん、
そうでもお話はちょっとあんまりマイナスなこと言ったんですけど、映像の面でいいなって思ったのが2箇所あって、1、はいはい、うん、箇所があの電車の中でみんなピエロのお面かぶ、はいはい、りながら刑事に追われてる、はいはい、あのスピード感とかあの色、
うん、
はいいなって思って、で一番この映画の中で、あ、ここがすごい一番映えてるかも私って思ったのが、うん、あの階段で主人公が勝負衣装にスーツに着替えてゆっくり踊ってるシーン、はいはいはい、あのスーツの色の合わせ方、あ、おしゃれかよって、
あ、おしゃれか
よ、山吹色と緑と赤あんな合わせ方するって思って、すごい褒めてました心の中で、おしゃれって思いながら後ろのなんか刑事が追われてでつながりますけど、うん、あのシーンは一番良かったなと思いました。
めっちゃ母なる照明っぽいけど ね、 あ、 ね、
あのシーンですか、
踊 り、 踊 り、 か、踊り方、うん、
ドッとパッ、
ホアキンフェニックスどうですか。
僕はホアキンフェニックスは好きですよ、あの、うんうん、ホアキンフェニックスは、
そう、
はい、
だから俳優は、
俳優が、うん、だからあの、うん、演技でもそこまで別に取り立ててイチャモンつけるつもりはないです、う
んうん、今回ちょっとやりすぎじゃね、
あ、やりすぎ、やりすぎホアキン、
うん、
あとあのやりすぎじゃないホアキンとは、
あ、
うん、あ、確かに
ね、いや、うん、だから別にホアキンだ、まあでも逆に これもやる前から思っ、うん、ね出ててと思ったのは、うん、あのジョーカー単体でやると、うん、誰がやるんだと、うん、ホアキン・フェニックスやります、うん、納得しちゃったわねっていうのこれあって最初からね、
そうですね、うん、それはあります、うん、全然納得です。
なぜなら本当にジョーカーみたいなことした人だからっていうね、
変な
容疑者ホアキン・フェニックス
みたいな、容疑者ホアキン・フェニックス
ね、あの世間をこうね、うん、騙してなんかジョークだって言ったっていう、
ケイシー・アフレック
が監督してね、
監督して、うんう
んうん、俺伝えられてくる話を聞く限り、うん、なんかトッド・フィリップスがホアキンコントロールできてないんじゃないかなみたいなのは感じますね、うん、
監督が、
そうですね、例えばあのホアキンは順取りしたかったのに、あの順取りできなくて切れたんだけど、うん、一回そのジョーカーのシーンを先にやったら、うん、あ俺ジョーカーのことすげえ理解できましたっつって、
もう順取りじゃなくていいですみたいな、
うん、あのもうむしろ最初の方僕ちょっと理解間違ってたんで取り直しませんとか言って取り直しさせたりとか、うん、あとはなんかこう監督にドッキリでめっちゃキレるとか
まだ容疑者ホアキンみたいなことが勝手にやってるみたいな、
そういうことやってんのか
っていうの聞く限り、あなんかちょっとコントロールできてなかったかなみたいな、
いやそれは別にそういう問題の話じゃないんじゃない
かそうかな、
うん、
まあ、だからそうメソッド演技的なのの役作りの仕方はまあ違うんだろうね、うん、そのヒース・レジャーとかとは、
うんうん、批判で言うと、うん、ホアキンの演技はすごいけど、
あよく言われる、
ね、脚本があまりとか、うん、なんかそういう影響もなんかちょっとあったんじゃないかなっていうのは感じちゃいましたね。
それはなんかやっぱりホアキンはジョーカーであるみたいなことですか。
まあそれはあるかもしれない
元からの素質として、
それはそうかもしれないね、うんうんう
ん、長さんが、はい、うん、とジョーカーが R15 指定だったのが意味わかりますって言ってたけど、そんな要素、そんな要素って言ったらあれだけど、そういう要素どこだろうなってちょっと思いつかない。
あ、マミヤさんもね、もっと必要グロー
グロー要素ってなんかどう、
エロシーンもそのあるわけじゃないし、
そうどこなのかなって。
まあでもね、あんまり普段ああいうの見ない人は結構辛いんじゃないですか。僕の隣で見せた女性とかうへーってなってました
よ。本当ですか。どのシーンだろう。
まあ、あと、うん、あれは引きだけどもろか、ロバート・デ・ニーロを撃つところは、う
ん、
だそういうシーンが一応引きだけどもろであるったりするから、
あと首刺したりね、
うん、首刺したりとか、うんうん、その辺だね多分、
うんうん、そっか、
うん、
あれはないの、そういう絡んでくるやつらの暴言とかそういうのは、なんかほらファック何回言ったらもう RC になっちゃうとかあるじゃない。
あ、そういうのとか、
うん、あ、そう、僕あれやられたことありますよ。
え、
絡まれて、
あのね、山じゃない、西武新宿線でね、はい、10年以上前で、なんか変なちょっと酔っ払ったお兄さんにね、電車の中にマックのポテト食べたんですよ、その人、
はいはいはい、
してみたらね、なんかすごい絡まれてね、マックのポテトとかね、ハンバーガーとか投げつけられたこと、
あ、見ただけで、
うん、見ただけで。
何それ、
朝がいた
ここに、そういえば会ってたわ俺と思って、
ジョーカーにならなかった、
笑いました
そこで
ちょっと撃たないと
銃たまたま銃を持ってなかったから、
うん、
ジョーカーにならなかったわ、朝がいる、ここに、
そうだから銃社会怖いなと。
そうですね、銃社会じゃなければジョーカー生まれないという、
うーん
怒られる
かな。あとちょっと走り方、今思い出したんですけど、うん、走り方が不安でした私。
あれがやりすぎってことはあんのかな、
なんだろう、そう、あれでも痩せすぎだからなのかな、なんか、
まあ、それもあるだろうね、
不安定ですごくちょっとビクビクしてましたね、終始走ってる姿って。
頑張りはすごい伝わりました、あのバーキンフェニックスの、なんかすごいと言われる感じも、あ、分かるなって、
でもあの走り方とか、あとダンスもなんですけど、ああいう動きが多分ジョーカーっぽく、こうジョーカーちょっとこう肩こうなってる、肩上がってる感じの作画とか多いから、そういうなんかジョーカーっぽさとかを出すための体作りとかの一環なのかなって思うと、ジョーカーっていう看板がなかったらもっと違うキャラクター、ああいう踊りとかああいう動きをせずにホアキン・フェニックスとして違う、
そうそうそう、
まあそれはあるよね、
それこそタクシードライバーみたいな、あの作品に慣れたんじゃないのかなって、逆にもったいなく感じますけどね僕、あ、ということでそろそろチャムレ、あのお時間が迫ってるので、
はい、実はそうなんです、
予定、ご予定が、
ちょっと予定が、
はい、ちょっと今 この時間からちょっとさよならします、は
い、ということで先にね、はい、チャムリさんクランクアップです。ありがとうございました、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、またまた次週
残りは4人でね、うん、ちょっと残り語っていこうかということですけども、は
い、やっぱ名画かな。
あ、まあ、名画前とした感じでしたけど、
ね、名画前とはしているよ、
うん、だから、うん、なんつうのかな、オマージュ、うん、です
オマージュ性がちょっと強すぎる部分はあるかなと思いますね。
やっぱ超えてない。
そう、それが
全く超えてない。
そう、それが強すぎるから、うん、なんか最終的にどこに行きたいのかっていうのがもうその辺の人オマージュ元で回収されちゃうのかなみたいなのは、
うんうん、そうだね。だから逆にタクシードライバーとか、うん、キングオブコメディがどれだけすごい映画だったのかっていうのが、うんうん、ほんとよくわかるっていうか、うんうん、
なんかやっぱりね、うん、なんかね知ってる、
そう知ってるが強い。
皆さん忘れかもしれないですけど、はい、僕はレプリカントなんで、
あー
へー、
はいはい、人間もどきなのでこう人と違うところで笑うとか知ってるから別になんかそれは悲しいとか悲惨とか言われなくても知ってるんですけどね。
なるほどね、うん、だからまあ今の現実の問題ですよを取り扱ってるようでいて、すで、うん、にみんな知ってることって気がすごい強いんですよ。
そうですね。
なんか社会派と呼ばれるものって、うん、今知られてないマイノリティの声を拾い上げるとか、うん、もうなんか全く勝ち目のないもうマジョリティが強すぎて立ち向かうなんか手段としてね、まあ、これもそうなのかもしれないけど、うん、まあ、映画とか、
まあ、これはマイノリティマジョリティではまたちょっと違うけどね、うん、数的に言うと、
うん、違うのかな。
もうだからマイノリティマジョリティというのはこう
要は貧困っていうのは、
いや貧困っていうのは別に マジョリティなので、
ごめんそうだね、
うん、そうそう、貧困って、ね、危ないよと思ってそれで通してたら、う
ん、確かにごめん貧困ってマジョリティだね、
う
ん、
そうそうそう、だからそうそう
今となったね、
そう
だね、
そう、そこじゃなくてこう社会的なこうね、こう上限の話になっちゃう、
言葉そうですね、うん、弱者って言葉に変えますね。
知ってるっていうのは何があんまり良くないかっていうと、うん、なんだそう今小田さんが言ったように、うん、そのこれから起こるかもしんねえやべえぜっていうことを、うん、継承するというか、はいはい、いうのが社会派の映画なのだとしたら、うん、こういうちょっと昔の時代設定で偶話的にっていうのでいいと思うんですけど、はい、もうみんなこれ今の現状ですよって知ってるものに対してちょっと昔の設定で偶話的にやるのってやっぱそれってやっぱ知ってるにしかならなくねっていう、
まあ、だから要はなんだろう、危機感じゃなくて安心感とかにつながるのかなっていう感じがあるよね、うん、だから安心感とかにつながるからそれはひょっとしたらヒットするのかもと。よく起こりやすいのがちょっと下世話な意味で危ない映画とか、うん、なんかちょっと危険なそうな映画とかが逆にみんなちょっと そそられて
求めて
流行ったりするみたいなのがあったりとか、
うん、バトルロワイヤルとか、
まあ、そういうことも含めてね、うん、そのレベルでいって安心感が得られたらそれはヒットする部分もある、しやすいっていうところもあるのかなとかはちょっと思ったりね、まあ、日本でね1位取ってますからね、すごい配信で、
う
ん、でもなんか見たらこれは人しそうみたいな、
あ、そうなんだ、
そういうのと戦わなくちゃいけないんですよ。
そうだからファイトクラブとかはそういうのとは真逆に言ってるタイプだったかと思ったから、そういう系の映画になるのかなと思ったら、いや予告はなんか予感がねひしひしと、またこの DC だからスーサイドスクワットみたいな話になってますけど予告は最高みたいな話が出てきますけれども、音楽とのマッチングも合わせてね、
そう、そう、こういう悪意とかと戦わなくちゃいけないんですよ、うん、ああダメですよ、
ね、ダメですよ、
今です、ね、これが今そうだよねみたいなっていうので安心しできるっていうことがやっぱりやばいなと。
まあそう、それは出してくるなっていうのはあるのかなと思う、ね、
だからそれが映画での挑発という、うん、ね、ザ・クリス・ナイザンがおっしゃってた、まあ、その監督たちがメッセージだとしたら、うん、
邪悪ですよねそれ。
要はそれがあなたが上の立場になっちゃうってだけですよっていうか、結局そう大衆たちをアジテーションしてるっていうことですよねっていう、なんか喋ろう喋ろう全然好きじゃないですね、この辺ね、
うん、だからそれを変えなくちゃいけないんだっていうのではなくて、本当にただアジテーションしているようにしか見えないっていうところが問題ですよね、うん、問題って言ったらだけどさ、
最後の最後のシークエンスで、うん、っていうのもねただのジョークですけどねみたいな作りにしてるっていうのもあるんだけどね、それがいいか悪いか、
うん、それが、いや俺は下手くそだと思ったの、うん、それは 1時間2時間かけて語った意味、うん、泣くねっていうこれひっくるめて全部ジョークでーす、うん、いや面白くねえしそのジョークっていう本当にただの、
うんうん、だから結局なんだトッド・フィリップスがそういうまあなんか遊んでるジョーカーであるっていうことにもなるっていうまあいいか悪いか置いといてね、
それがね、
それがいいか悪いか、だからそうそうそう、その反応が人によってどう取るかっていうのがあって、でなんかやっぱちょっととどめくそういう気があるっぽいよね、だからハングオーバーとかもそういう風に作ってるしとか、なんかうん、
まだハングオーバーとか全然面白かったけどね、ザック・ガリフィア・ナキスみたいな人間がそもそも狂人であってね、それは面白かったよって俺は
作品としてね、
作品の中でそういう面白さにつな面白さって言うとあれかもしれないけどにあんまりつながってないのはやっぱり、
うんうん、あか
な、
そか
あの笑いっていう意味だけじゃなくね、
うんうんうん、ザック・ガリフィア・ナキス自体が何か言ってることは確かに面白くはないもんね、あれね滑ってるってことが面白いって
まあまあまあまあ、
あのエンドロールで
そうエンドあれで、うん
ジョーカーお暴れみたいな、
ジョーカーのがだからトトフィリップスがジョーカーだとしてやってると別にこんなつまんないので喜んでんのみたいなどうか出てくるっていうこと自体ではあるんだろうな、
だから抑制しちゃってる感じに、
う
ん、
そうそう、だから作品は面白くなくても正解なのかみたいな、
何そのたけしの挑戦状
こう全ての怒ってることに関して、うん、ちょっとずれてるというか常に自分が受けるやつが、うんうん、
あ、はい、
そのすごい映画見てる時ってもうバーンって受けて、うん、わーってなってる状態なんですけど、うん、常にちょっとずれてるから、うん、これどういうことなんだろうなっていう気持ちでずっと見てしまうので、うん、あの金持ちがみんなでちっちゃい映画館みたいなところで、はいはいはい、パーティー会場みたいなところで、うん、あのチャップリン見ながら
モダンタイムス、ね、はいはい、うん、まあ、あれも意味があるらしいですけどね、
まあ、あれ脱作ですか、
あれなんかあ、
うん、だからそれは脱作ですかっていうのが、うん、もうあちゃんと脱作ですかって言ってくれてるって感じです
けど、だからさ本当さ、うん、そういうのがさ嫌なの、これ、う
ん、
この
人いや嫌なのってあちゃんと正しく捉えてくれる人、
いやいや、むしろこれ独裁者とかだったらいいって感じ、
いや
それも違う、
あ
の
なんかいやモダンタイムスする意味があるからあれがっていうらしいけど、うん、モダンタイムスがそういうものを描いてるからっていう浄化的なこともっていう、うんうん、そうだからあの元ネタの一つがモダンタイムスらしいですね、
あ、
そうなんですけど、その結局だったらモダンタイムス見るわって思っちゃうんですよ、
まあさっきと一緒で、
そうそう、ね、同じことで結局、
うん、もう知ってるもののあれだから、うん、
あ完全に悪に染まっていく人間と自分が同化してる感じだっていうところが安心感というより高揚感なのかな、
高揚感にもなると、だから結局例えばほらこれって別にあのこういう映画だけじゃなくて今自分ができないことをやってくれてるとかさ、
そうそうそうそう
そう、
うん、
そういうものに対しての気持ちよさがとかもあったりとか、はいはいはい、安心感、なんか自分ができないからこそ求めたりするじゃないですか、作品とかに、要はコミュニケーションが苦手で辛いっていうのは、そういうところに対して悪いと思ってるけどこういうことしてなんかちょっとしてくれたみたいな、
それは分かりますね、
いろ意外とこうなんか人してもおかしくないなと思うっていうか、
そうですね、弱者の代弁者として、
うん、
僕らが本当はできないけれどもこういうことやってほしいみたいな像ってね、
うん、
映画の中で許されるし、うん、そういうの見たいっていう欲望はすごいわかる、
うん、
先導者というかね、ああいう見せ方にしちゃうとっていうところがちょっとねありますね、うん、それ挑発されてるってことですかね、うん、ちょっとフィリップスね、
うん、まあ、先導者にもなってない、
なってないんだけど ね、
う
ん、勝手に先導されてる周りがっていう、
そうそう、あの気持ちよくなってたっけ、あそこ最後、
そうそうそう、
なんか要は注目されて、
だからいやそれって超皮肉じゃん、要はさこの映画で熱狂してる人たちの像と同じになるってことじゃないですか、
まあ、そういうことも含み
だから、ね、これ見てわーって盛り上がっちゃってるっていうのは悪いけどバカにされてるってことだから、
まあそういう部分含むんだろうね、
うん、てかそういうことでしょ、だってトド・フィリップス的には
トド・フィリップス的にはね、
うん、だからそれって俺は嫌なことだと思うんだけど、どっちかっていうと、
うんうんうん、
だからそれをやってくるっていうのが普通の代表が頑張ってくれた、代わりにいろいろやっつけてくれた、やりたいことやってくれたとかじゃない映画になってるなとか、こっちに攻撃してくれる
っていうか、ここの中に描かれているジョーカーはジョーカーじゃないけど、うん、この映画自体はジョーカーなのかもしれないっていう、
そうかもしれない、
ね、なんかね、そういう構図を作ってドヤ顔してる感がなんかなーって
なるほどね、
あなるほどね、うん、
この映画の構図がジョーカーである、これは正しいかもしれないね、
うん、
超煽られてるよね、
うんうん、映画に出てる人全員をバカにしてますからね、あのカウンセラーの女性のお医者さんもバカにしてるし、うん、金持ち自体もバカにしてるじゃないですか、
そうですね、
金持ちはみんな悪いみたいな、
サシャバロン公演かっていうかね、全方位的に敵作ってるみたいな、
うん、だからまあでもやっぱりね、
ボラットの 原案でもね。
あ、そうなの。そうなんだ。
だから要はトッド・フィリップスはそういう人らしいんですよ。
そうなんだ、うん、あ、超納得だわそれ、
ね、なるほどね。やっぱあの、まあ、今の話聞いて納得したけど、はい、うん、両親がないんですよねこれ。あの一かけらも両親がないんですよね。あの僕は人間の両親を信じているので、うん、それがね破れる時もあの勝つ時も超興奮するんですけど、うん、あのその瞬間やっぱないっていうか、まあ、そもそも存在を信じてないからだと思うんですけど、うん、あの分かんないですけど普通の、うん、もうちょっとこう頑張ってそう浄化的じゃない構図で作ろうと思ったら、うん、アーサーに何かこう良心的な救いの手が差し伸べられるけど自分で払いのけちゃうとか、なんか自分でそういうことをやろうとして完全にこう悪意で返されちゃうとか、そういうところがないじゃないですか。
確かに。
だからずっと閉じこもってるだけだから、
例えばあの部屋で人殺しちゃうところで、うん、まあ背の低いねあの承認症の人を、うん、まあ、逃がすシーンとか、うん、あそこは多分そういう葛藤埋めそうだったところよね、
うん、例えば承認症の人がいじめられてるの別にアーサーは助けたりしないじゃないですか、うん、普段ね、うん、でそれ助けて仲良くなってふとあの俺あれ3人殺したら俺なんだぜって言ったらあの裏切られちゃうとか、あ、
なるほど、ね、
なんかそういうなんか方が あったら落ちるとか悪に染まるとかっていうの納得できるんですけど、
確かになんか俺あのシーン確かにすげえ浮いてるように見えたんだよね。
なんか多分なんか分かんないけどそれだと、
あ、分かる分かる分かる、
うん、分かる、だから大きいものにはならないかなって、うん、個人の復讐とかになるから、うん、だから、うん、何もそういうのがないからあのショーであれをやるっていうことになっちゃうのかなって象徴としてっていうのは、うん、感じはするかな、う
ん、俺それは分かる。
俺別に個人復讐に見えましたけどね。
あ、いやいや個人復讐なんだけど、うん、対象が定まらないっていう、その結局いろんなものと断絶しているからコミュニケーション、
はい、
そのね、だから地下鉄のあそこでああいうことにもなっちゃうしというか、うん、なんかなんだろう、難しいけど、うん、
でもやっぱそういうことをしなくて今やな、うん、できてる映画の方向に触れたっていうこと自体 が
自分的には
嫌だな、
合わないなと。
なるほど、
戦うべき。
これが本当笹バロン公演的な映画であるっていう捉え方をするともうとても納得だし、もう自分たち煽られてますよっていう、どっちかというと奮起した方がいいやつじゃないのっていう気がしちゃいますけどね。
アカデミー賞あげちゃダメ
だ。ホアキンは頑張ったってことで、主演男優とかそういうことじゃないですか。作品賞、
いや作品にも絡むだろうって言われちゃってるからね。
作品賞だと僕はちょっと全然だと思いますけどね。あの
ちょっとね、
それこそしてやったりみたいになりそうですね。
あ、そうなんだよね。
あ、いや、
だからもう本当にこれでそういうことばっか考えると本当に本当にトッド・フィリップスがジョーカーでだけだってことばっか出てくる
ね。本当ね、不愉快ですねその構図。
うん、そうですね、だんだん不愉快にもなってきましたね。あの嫌いだし不愉快だしみたいな。だから、うん、そこは逆に正しく受け取れ始めたのかもしれないね、このジョーカーという映画を。あの、うん、みんなの共感性を
高め
てみたいな、
いや、そこに乗りたくないですよね。
乗りたくないです、うん、っていうかジョーカーって僕はそういう人だと思ってるんで、
うん
うん、あの乗ってく人じゃないと思うんでね。だからジョーカーって名前つけるあたりとかも非常に憎いっていうことが よく分かってきましたね。
は
い、うん、というわけでもうこれ以上語ることもない。
そうですね、
うん、
だから同じことを堂々巡りしそう、
ね、あ、じゃあ一つだけ、
はい、お願いします。
あのアメコミファンの人がジョーカー見た後の、うん、感想を言うみたいな YouTube の感想のやつを見たんですけど、まあいろいろ言ってたんですけど、すごい楽しそうにしてたのが、あのジョーカーが一瞬だけですけどブルース・ウェインと兄弟じゃないかっていうやつ出たじゃないですか。あれが今までのアメコミには出てこなかった設定だから、でブルース・ウェインのお父さんに対してのバックボーンみたいなのが今までアメコミで描かれたことがほとんどないらしいんですよ。
死ぬだけの人みたいなね。
だからあれをそのまあそうじゃなかったとしても入れてきたのはいいアイデアだっていうだ
け
で、
ね、あ、なるほど、そうだとしてもそうじゃないとしても、
うん、は
い、
その手があったかって言ってすごい楽しそうにしてて、
あ、で それだと、うん、あのこうなんだっけ共存関係裏光と影が出来上がるっていうね、
うんうん、そういうのも入れてもいいんじゃないかみたいな話をして、
ね、まあ、だから年齢が変になっちゃうんだけどね。
まあまあまあそうね、
うん、
アメコミの方 に、ね、入れればいいんじゃないかって
話、うん、そういろいろ変なんだよ。だからなんだっけ、て映ってるテレビとかもカラーになったり白黒でなんか、だから
あと VHS があるんだ、
VHS があったりとか、だから結局やっぱりジョークの妄想かって妄想っていうあれではあるんだけど、最終的な作りとしてね、
うんうん、だからまあジョークでしょうね、うんうん、ジョークだしこの映画自体ね、
そうだから こうやってこういうので熱狂してる人たちいるのがジョークだと思ってでしょ、トットフィリップス
は。そうですね、うん、
なんかこの感じはなんか、あ、なんかなんだかなって思って、ミスターガラス見た時に、うん、私そのミスターガラスがヒーローのように終わったのが、私はどっちかっていうとミスターガラスのそのヒーロー扱いにカチンときたので、
なるほど、
でもシャマランは心から信じてるじゃないですか、はいはいはい、その感じを。
そうですね、
なんかそれとすごい真反対というか、
あ、なるほど、
ふざけてるんだなっていうイメージはすごいあります。
本当にそうですね
あ、そうね、やっぱ作り手の気持ち反映されちゃうんですね。
ありますよ、
うんうん、当たり前だよね、そんなね、うんうん、
だからカチンとも来なかったんですよ、向こうが多分ふざけてるからなのか、
はいはいはい、
何なのこれって、
ね、相手すべき時に確かになっていう、
シャマランの無邪気は全然許容しちゃうもんね、わーかわいいかわいいシャマランみたいな、
私はシャマランの無邪気にカチンと来るんですけど、うん、だからそれもあのシャマランは無邪気だからま、うん、っすぐ来るんで、うん、それってどうなのって払いのけられるんですけど、うん、このジョーカーを見た後なんかもやっとして、なんとも言えないな。
向こうだ、賢いからね、ちょっとね怒らせるためにはどうしたらいいかっていうロジックとか、うん、そういうことに不信してる人じゃないですか、
うん、
だからね、戦わなくちゃいけないんですよ、こういうのと、
うん、そう思うけどね、うん、本当にそう思います。だからこの映画を見てジョーカーが生まれるっていう方がいいかもしれないですね。
この映画を見てジョーカーが生まれないように戦うんです、僕。
ジョーカー産も
う産んじゃダメだ、
産もうっていうかいるからね、うん、
だからこれはジョーカーじゃないから、
監督、いや監督がもうジョーカーだからね
でも産んだらドヤ顔になっちゃうんで、こっちが、うん、空見ろみたいになるんで、
だから産まないように戦っていくことが必要なんです。
いや逆にいろんな捉え方ができるようになったということで、あの語った意義はあったんじゃないかなと、
うん、
ある意味ではね、こんな映画ないので、
ああ、うん、
面白かったですよ、うん、そういう方、うんね、今語れて、
うん、はい、まあ、僕の中では天気の子と同じカテゴリーに入ってますね、はい、
へ
ー、うん、
お
ー、戦うべき映画ですね。
あー、なるほどね、本当にその天気の子だったら何を生まないようにしようと、うん、
全てですよ。
でも ああいう映画に共感しちゃう人たちをなくすみたいな
とか、もうなんかライオンしかなんないしみたいな、うん、そういう空気と戦うための
そういう映画だったのかないや何か危ないなこの人の方があ
れさっきのエピソードで言うと、もうガラさんがジョーカーになり損ねた男みたいになってますから、
なんなら俺の方がって言ってるだけなのかみたいな、
そんなことないです
、はい、うん、まあまあまあ、でもいろいろ皆さんのジョーカー像結局あるっていうことですから、
うん
うん、なんかそういうのを深める意味でもね、あのジョーカー今回の見ていただいて、いろいろ考えるっていうのは、もういろんな語り口で多分いけると思うしね、本当に。
そうね、そういう意味ではね、う
ん、本当その共感の部分に重点を置いて語るのもよし、アメコミとして語るのもよしみたいな、うん、本当その社会派として語るのもよしだし、うん、メタ的なトッド・フィリップスとして見るっていうね、
ああ、
う
ん、
そういうのも周りといういろいろあるということで、ジョーカー号がいいですか、う
ん、まあ、でも語るには面白い題材ですよ。
そうですね、意外と、うん、はい、あの語る前まではね、本当にただ不快なだけなんじゃないかなと思ってましたけど、はい、ああなるほどなるほど、そういう面白い方が
なんかいろいろ見えてくるみたいな、語るといろいろ見えてくるのかも。
結局そうなんですよ、うん、結局みんなで語ると見えてくる、
うん、だから要はこれだけの、この作品だけのことじゃなくてね、
だからアーサーもコミュニケーションみんな取った方が良かったよっていうね、うんうん、コミュニケーション取ろうねっていうドイラジでした。この後ね、今週中にね、はい、ミツバチと遠雷の会が
やった
ー、いやー、上がりますね。
こんなね、そういうのもどうかって。そういうの方が天気の子に近いですよ。実は天気の子近いのこの子かなっていう。
違う、うん、そんな。
意外とありますからね。
そんなことはないですよ。
人間にはならない。
意外とありますからね。
あんな新海誠みたいに人間にはなりませんよ。
こちらの回もアップしますので、本編もぜひお楽しみください。それでは、こたつと、
あ、おまけと、
パタと、
いなくなったチャムレと、
ガワラでした。
バイバーイ、またねー、
ねー。